こんにちは。
こんにちは。マーケターズライフハックシーズン4のエピソード5お届けいたします。今日もですね、私宮崎と
板貝です。
今シーズンはですね、フューチャートゥデイインスティチュートの2020年度版から、これから来るであろうテクノロジーについて語っております。で、今日はですね、二田貝くんがぜひにということなので、ちょっと、なんだ、農業の話をしようかな、なんていうふうに思います。これですね、はい、フューチャートゥデイで言うと、大見出しとしては、ビッグテックゲッツイントゥファーミングっていうやつですね。で、ファーストイヤーオンザリストなので、まあ、この分厚いあのレポートの中で、今年初登場のテクノロジーでございます。トレンドっていうのがトレンドです。で、まあ、ビッグテックなんで、まあ、大きな、なんだ、ガーファとか言われる会社、まあ、実はガーファじゃなくて別の会社が出てくるんだけど、が農業の分野にも進出し始めましたっていうのが大見出しですね。その中に中見出しがいくつかあってっていう、まあ、そんな作りになっている、そういうチャプターっていうのかなでございます。
はい、
二田貝君が注目したのは、この大見出しそのものよりもその中の別の、なんだ、小見出し、中見出しっていうことなんですけど、ちょっと教えてもらえますか。
はい、これ去年まではもうちょっと一つ一つのサイズが小さかったと思うんですよ。1ページ1見出しみたいな感じだったと思うんですけど、
うん、
今年のやつって一つのタイトルの中にたくさんのトレンドが書いてあるじゃないですか。
うん、そうなんだよね。うん、
だから、まあ、あんまりこう一つの章をまるっとやるって結構大変だなと思いました。てか長くなっちゃうなと思いまして。
長いんだよね。そう、長いの。
なので、まあ、今日はその中でも、あ、これ確かシーズン3でちょっと話した、うん、この中にインテリジェントパッケージングとか、
うん、
なんかそういうのも含まれてるんですけど、まあ、それ関連のってところで面白いなと思ってるのが、セリュラーアグリカルチャーってやつです。
なんか、なんですか、セルラーって、あの、携帯電話のことセルラーって言いますけど、それですか？
英語をググったら、はい、セルラーは確かに携帯のっていうのは出てきたんですけど、
はい、
なんか内容的には、多分これ細胞のアグリカルチャー、
ね、
農業みたいなっていうところがあるらしくて、う
ん、
で、ここに書いてあるところで言うと、2013年にですね、どっかの大学が人工培養肉を作りましたと、
うん、
で、それ食べれる状態になってるぐらいの人工培養肉になっていて、で、ただそれの金額がですね、330,000だから、これいくらですか？
330,000と、だから33万だよ。33万ドルでしょ？ということは、円にするといくらだ？3500万ぐらい。
そうですね、3500万円ぐらいの、一口の、肉を作ったと、
うん、
っていうのが書かれていて、
はい、
で、まあ、2013年なんてもう7年前じゃないですか、
うん、
その技術、培養技術を使ってたくさんのスタートアップがですね、最近はできてきていて、
おうおう、
聞いたことある人も多いと思うんですけど、インポッシブルバーガーとか聞いた時あります？
聞いたことありますね。てか二田貝くんから聞いたかな。
あ、本当ですか？
なんかアメリカ出張行った時食べたんだっけ？食べられなかったんだっけ？
食べられなかったですね。まあ、食べようとも思ってなかったんですけどあのインポッシブルフーズっていうところがバーガーとして世に出してるというようなものがあったり、うん、まあ、パティをですね、人工培養肉で作るみたいなことをやっていたり、うん、まあ、同じようなやつでいくつかそういう企業が出ていて、
うん、
まあ、そういう企業がですね、かなりたくさん出てきてるよっていう話がここに書かれてます。
そうだね、結構太字で書かれているのがさ、これ注目すべき企業とかなんかいろんな動きなんだと思うけど、結構あるもんね、これね、
うんうん。なんか人工培養肉だと、うん、インポッシブルバーガーとかが有名なんですけど、うん、今年かな、うん、ぐらいは結構ビヨンドミートとかインポッシブルフーズも結構株価が伸びたりしていて、
はいはい、
なんかなんでこれこんなに注目されてるのかなと思ってたんですよね。
うん、
で、話はネットフリックスにあるんですけど、ネットフリックスのエクスプレインドシリーズっていうドキュメンタリーがあるんですよ。
はい、説明しますシリーズかな。
はい、
はい、
で、宮崎さん、ネットフリックス入ってます？
入ってますけど、それ見たことない。
あ、本当ですか。ネットフリックスのドキュメンタリーって結構面白くてですね、
うん、
ビル・ゲイツの頭の中とかですね。
あ、なんかそれはね、噂には聞いたけど見てないけど、
なんか結構そんなに時間かかんない上に、
うん、
一時情報にすごく当たってるようなやつとか結構あって、
うん、はい、
面白いんですけど、
うん、
で、その中のエクスプレインドシリーズの中で、
うん、
まあ、いろんなものが説明されてるシリーズなんですけど、まあ、例えば僕見たので言うと、
うん、
パイレーツエクスプレインド、海賊がどういう歴史で使われてきたのかとか、
はい、
どういう人たちなんだっけ実際はみたいなとか、そういうのが話されてたりするやつで、
はい、
ちょっと違う視点で見るみたいな シリーズなんですけど、うん、まあ、その中に The Future of Meat っていうのも入っていて、これどういう話だったかというとですね、まあ、簡単に言えば、はい、人間肉食いすぎっていう話なんですよ。
まあそうだ、それ言われてるよね。
はい、
うん、
で肉を作るのに牛とか豚を飼育して、うん、でそれを食べるわけなんですけど、まあ、それがですねかなりこう限界に近づきつつあるというふうに言われていて、うんうん、その限界に近づくところをどうやって補っていくかっていうか、うん、まあ、人口はどんどん人間増えていってうん、飼育する場所も限られてきていてっていう状況で起きてきたのがなんかパンデミックなんですみたいなことが言われていてですね、
うんうん、パンデミックも関係あるのかそれ。
そうなんですよ。今東京では3密を避けてくださいっていうことが必死に叫ばれてるじゃないですか、うん、
はい、
で3密ってあの密接と密集と密閉でしたっけ。
そんな感じ
だと思うんですけど、牛とか豚を育てるところってまさにその3密状態にあるんですよね。
あ、なるほどね。
SARS とかあったじゃないですか。
あった。
ああいうのがどうやってできてきたかっていうことがその中で説明されていて、うん、まあなんかもともとコウモリとかがあのすごいウイルス耐性があって、うん、まあ、そういうところであのウイルスは培養されているというか、うん、あの強いウイルスがどんどんできていくみたいな話があると思うんですけど、うん、コウモリとかが、うん、鳥とかに結構な確率で移すっていうのがあるんですけど、うん、鳥と人間って結構組成が違うんで、うん、なかなかそこで移ったりすることってないらしいんですよ、
うん、
だけど豚と人間は DNA 的に似てるみたいなところがあるらしくて、うん、そういう関係で豚と鳥を媒介して人間に影響を及ぼすようなウイルスってできてくるんですみたいな、うん、
なるほどね、
まあ、つまりコウモリが持ってたウイルスが、うん、鳥に移って豚に移って、うん、人間にも影響を与えるやつが出てくると、うん、みたいなことが言われていて、うん、まあ、なのでフードインダストリーの中でも大きなリスクを抱えている業界、
うん、
もうこれ以上たくさんの養鶏場とか作るの難しいっていうのもあるし、うん、まあ、それを増やしていくにしても、うん、伝染病みたいなもののリスクがどんどん上がっていく、
うん、
なのでこういう新しい技術がすごく注目されてるんですっていう話だったんですよ。
なるほどね。それで結局だから豚肉の代わりになるぐらいのその食感のものが出来上がるって話なんだよね。
そうなんですよ、
うん、
でね、その中で子供たちですね、うん、あの実際のハンバーガーとインポッシブルバーガーとビヨンドバーガーを食べ比べさせるっていうのがあったんですけど、うん、子供たちにはもう見分けがついてなかったっすね。
それでもいいね。そしたら子供の頃にさ、なんか食、はい、なんだ、食の感覚っていうの好みってできるらしいじゃん。
はいはいはい。
それでなんかもうね、そのセルラーミートっていうのはなんか、まあ、培養したやつかで OK になっちゃったらそのままずっといけるね。
そうなんですよ、
で
ここまでがあの Netflix のテレビシリーズの話なんですけど、うん、またちょっとこのセルラーアグリカルチャーのところに戻ってくると、うん、この先にどんなことが書いてあるかっていうとですね、うん、ファーミングインダストリーを仕切ってる人たち、うん、みたいなところからするとまあ、インポッシブルバーガーとかビヨンドバーガーとかってディスラプターなわけじゃないですか。
そうだね。
っていうことで、まあ、その人たちからすると、もうこいつらに入ってきてほしくないと、
うん、
で。なので、どういうことをしてるかっていうと、食べ物として売るときに、これを肉と呼ぶのはやめなさいと言ってるらしいんですね。
うん、
で例えば、ソーセージとか、ベーコンとか言っちゃダメみたいな。
うん、
っていうことを言ってるんですけど、
うん、
でこれが今世界で起きてること、
うん、
でただその中で僕が思ったこと一つ言っていいですか。
どうぞ。
これ実際の肉っていうのは、うん、もうめちゃくちゃ高級品になっていくんじゃないかと。
まあ、そうだろうね、
はい、そしてまあ子供たちにはもう肉っていうものが、まあ、よくわかんないんだけど、
うん、
合成肉の、うん、味は、うん、まあ、別に悪くないし、
うん、
まあ、むしろうまいしみたいな、
うん、
っていう風になっていって、
うん、
将来的に下々のものは合成肉食っとけみたいなことになるんじゃねえかなという未来が見えますねと。
まあ、話聞いてるとそうだし、でもなんか悪いことじゃないよね。なんか子供に食わせてみたら区別つかなかったってことなんでしょ、はい、
そうなんすよ。
OK なんじゃないですか。だったら
そうですよね、
うん、よくさ、なんか俺も地球に優しいなんとかとかいう文脈で聞くのが、やっぱ牛一頭育てるのにすげえ水と飼料、だから餌か、使うんだよね。
そうそうそう。
で、その餌をその育てるためにすごい広大な土地を使って、で、またそこでまた水使ったりするんで、なんかすごいやっぱね、効率悪いらしいよね。 特に牛。
そうですね。
牛、豚。なんで、人口どんどん増えてきたらね、そりゃそうなっていくだろうね。
そうですよね。うん、なんか、そういうことって結構いろんなとこで言われていて、例えば、僕、他のテレビシリーズで見たのが、ロッテンっていうシリーズがあって、食品産業の腐敗みたいなことが言われてるシリーズなんですけど、これの第1話がですね、アボカドについてなんですけど、アボカドってメキシコとかですごい作られてるみたいなんですけど、そのアボカドがすごい売れるがゆえに、アボカドマフィアみたいなやつがいるとか、チリですごい取れるらしいんですけど、そのチリで、気候がいいから、育てるのには適してるんだけど、水をすごい使うらしいんですね。
なるほど。
で、水をゲットするために、現地の人たちが飲み水がなくなっちゃって、今まで普通に暮らせてたのに、もう砂漠になっちゃって暮らせなくなっちゃったとか、そういうことが言われていてですね、なんかアボカド見るたびにそれを思い出して、ちょっと食べるのやめようかなって思いますよね。
そうだね。そしたらなんかそのうち牛とか豚なんかもマフィアが仕切るようになるのかもしれないねっていうことだな。
そうですね。あとよくビーガンとかいう人たちいるじゃないですか。で、その人たちの考えの根底にあるのも、肉人間食べすぎて家畜の問題っていうのがすごく大きくなってきてるから、こういうのをやめた方がいいって思ってるっていう部分もあるみたいですよ。
そうなんだ。環境を守るっていうことでビーガンになってるんだ。そういう人もいるわけね。
そうですね。だから
牛がかわいい。生き物を殺すのがかわいそうじゃないんだよね。動機が違うんやな。
環境問題につながってるからっていうのも結構大きな要因としてあるみたいですね。
なるほどね。このうねりはどうでしょうかね。大きくなるんでしょうかね。もっともっと。
これは多分将来的には本当に食品産業の構造を変えるようなうねりになるような気がしていて、っていうのは今まだ結構高いんですけど、すごい勢いでみんな作り始めてるんですよね。まだこの業界でもう1位ですみたいなところって出てきてないと思うんですけど、美味しさを追求したところがすごく株価が上がってみたいな、っていうのはもう多分3年から5年以内には起きるんじゃないかなっていう感じがしますね。
なるほどね。注目ですわな、これな。
はい。
ただもう一個、これはここには書いてないけど、もう一個そのね、タンパク質でっていう文脈で注目なのが虫なんだよね。
ああ、それ一つ前に書いてますね。
一つ前
インセクトアグリカルチャー&バグプロテインス。
書いてあった。
はい。
前、そう、去年は確か一つの章だった気がするんだけど。
そうそうそうそう。
虫もね、なんか効率いいらしいよ。タンパク質を。
そうですね。僕最近家にいるんで筋トレをやってるんですけど、なんかタンパク質ってどれぐらい取れんのかなっていうのを見るようになりましたね。
ね。俺も筋トレやってんだけどさ、今豆乳飲んでんだけどさ、俺もそのうち豆乳とかじゃなくなってね、なんか虫をすりつぶしたやつとか出てくるのかもしれないね、もしかしたら。
ああ、多分プロテイン作りにもこれは使われるんでしょうね、きっと。
そうだね。多分プロテインは今は肉か大豆かだよね。それが、それに虫が加わるんだろうな。
そっちの方がなんか違和感ないっていうか、虫がすりつぶされたものとか、あんま気にしないと思うんで。
そうだね。これは注目だし、あとやっぱりね、合成技術なんだな。だから、肉っていうのは細胞レベルまで分解して、それでまた再び組み上げていくってことだもんね。培養するっていうのは。
そうですね。これ別の章かもしれないんですけど、バイオアグリカルチャーと、遺伝子組み換えと、バイオで作った、食品って何が違うのみたいなのが書かれていて、その遺伝子組み換えっていうのは 人間っていうか生物の組成をそもそも変えちゃおうみたいな話ですけど、こういう人工の合成で何かをしようっていうのは今までとちょっと違うアプローチで、でどっちがよりすごいことができるのかっていうと、もしかしたらこの人工の合成の方だみたいな。
セルラーアグリカルチャーね。なるほどね、
はい、っていうのがこの章じゃなかったかもしれないですけど書いてましたね。
その視点も面白いね。
やっぱり遺伝子組み換えだと遺伝子のその4つの塩基配列をいじる、もしくは4つの塩基配列に新しいベースを入れちゃうみたいな、っていうことでなんかやるらしいんですけど、それだとこう結構時間がかかるというか、どこをどういじったらどうなるのかっていうのがすごい分かんないんで、時間かかっちゃうよねみたいなことが書かれてましたね。
そうするとこのセルラーアグリカルチャーももしかしたら安全性っていう意味で言うと、もしかすると危険かもしれないっ ていうことなんかな。
いや、危険じゃないって書いてた気がしますね。
危険じゃないのか、これは危険じゃないのか、うん、培養するのは。なんかその違いがよくわかんないけどね。
うん。なんか今やってるのって、人工である細胞を増やそうみたいなことがやられてるみたいで、その遺伝子自体はいじってないとか、そういうことだと思うんですよね。うん、っていう意味では、
うん、
合成の方が、遺伝子組み換えよりも安全って言われてるみたいですね。
まあそういうことだね。遺伝子組み換えまで行くともう分解しすぎなんだね。もう細かくしすぎて。
そうですね。
なるほどね。
別の生物になっちゃ
ってますね。なっちゃうわけだな。なんかレベルが上がった。一番細かく分解していくのが遺伝子組み換えで、その次レベルがこのセルラーアグリカルチャーで、そうじゃないのが今まで食べてなかった虫を食べようとか、その辺なのかもしれないな。うん。
そうかもしれないですね。
うん。で、なんか、自然派の人が受け入れるのはなんか虫ぐらいまでなのかな、どうなんだろう。インポッシブルミートも行くのかな。
まあでもインポッシブルバーガーはかなり有望な感じはしますけどね、
うん、食べよう。食は変わるかもね。俺もね、実際俺の食変わってるもん今、これ番組内で言ったかもしれないけど、今昼飯はね、俺ね、食べないで飲んでるんだよね。
何でしたっけそれ。
ヒュエルっていう粉、水に溶かしてシェイクして飲むのがあるんだけど、これね、日本語だと完全栄養食って銘打たれてるんだけど、
昼飯カロリーメイト的なことですか。
まあカロリーメイトって言うのもあれ完全栄養食とは言ってないよね。カロリーでしょ大体。その中にさ、
あ、そうでしたっけ。
うん、ビタミンとかタンパク質とか入ってるの。入ってないんじゃないあれ、
まあ、確かにあれだけ食ってても生きられませんよっては書いてありますね。
ヒュエルはでももう完全栄養食って歌ってるからね。なんか全部入ってるみたいよ。
なるほど。
ただそれは細胞培養とか虫とかじゃなくて、もうすでにある植物から作られていて、だからタンパク質も植物性のものしか入ってないっていうやつなんです。
なるほど、なるほど。
でそれでもね、結構ねお腹いっぱいになるしね、まあ、昼飯だったらいいかなって感じ。まあ、実は今週ぐらいは朝昼で飲んでたりするんだけど、まあ、食生活変わってきたなっていう、まあ、そこに何が加わるかだな、これからな。
そんな感じですね。
面白かった。この章ね、他にもね、まだあってね、俺ね、そうそう、そもそもこれビッグテックゲッツイントゥファーミングやん、
うん、
でね、マイクロソフトの動きも書いてあって、俺これも結構面白いなと思ったんで、今度また話しますわ。
そうっすね。
うん。
せっかくなんで。
はい、じゃあ今日はそんな感じでしょうか。
はい、
はい、じゃあ今日もですね、クイッキーいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。